皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ザキ有馬と
鍋貝光と
小野飛鳥でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、稽古もちゃんと始まりまして、本格的に、
あ、ついに、
はい、もうみんなに台本が行き渡り、うん、すっかりお家で読み込んでいる状態。
うん、そうですね。
なんで今考えたで、
はい、
はい、また今回、今日ちょっとちょうどザキさんが来たんで言いますけど、すごいハマり役が、
いやね、
いやもうこれはザキさん以外にはできないんじゃないかっていう、ね、
前回のランニングホールで、
はいはい、
あのザキ有馬の新しい使い方を開発したと、ね、ドラム作家トラモとゴーが開眼し、ね、
はい、
で行き着いたあの究極のキャラクター、
はい、
あれの系統のやつがまた今回も
いや嬉しい反面ちょっと複雑な気持ちもあり、
ちょっと飽きてきましたか。
いやいやいや、そういうわけではないんですけど
すごいバカ受けしてましたからね、あそこのシーンが。
もう代役で呼んでても面白かったレベルなん で、
ね、うん、
あれ本番でね、皆さんの目の前に出たら、まあザキ有馬ファンは泣いて喜ぶ
ステージタイガーでのザキ有馬はこういう人間なんだなっていうのが、
そうなりますね、まあ、他で見てたのが全然違うのっていうのがね
そうかっていうのを今思ってます
いやあのね、ザキさんがそう見られているわけではなく、あのクレイジーで飛んじゃってるキャラクターをやろうと思ってできるのがあなたしかいないんですよ。他の人間にやらしても あの切れ味は出ない
ん
ですよ、うんうんうん、そうですね、
でしょ、
うん、
例えばタニアさんがやっても、トラモトがやっても、白井くんがやっても無理でしょ。
なんか違う感じになりますね。
そう、
ま、
そうやね。ザキにしか出せない持ち味なんですよ。
う
ん、
そうか、
はい。
今まで積み重ねてきたものがここに来て、ね、ついに開眼を果たしている、そういうことと受け取ります。
はい。
という名のプレッシャーが今かかっております。
いや、普通に気楽に楽しんでやっていただくのが一番いいと思います。うん、で、なべちゃんは、はい、いつもの可愛い役とは真逆。
真逆です ね、本当にもうどうしようって感じですね。
意外と今までなべちゃんこんな系統の役をやったことあるんですか。
ないですね。
お、素晴らしい。じゃあ、
ま
あ、
極端に言ったらなんかやっぱ明るい方が多いんで、
そうですね、
いいか陽かやったら、ね、陽の方が多いんで、
うん、
なかなか。
そうですよ、鍋会ファンは初めて見る鍋ちゃんが楽しめるという。
そうですね、どうしようどうしましょう。
あ、相談してますよ皆さんに
どうしましょう
どうですか、自信のほどは。自信のほどって聞いたらあかんな。
いやでもやっぱりこの自分にないものをやっぱり演じないといけないってなった時に、
はい、
自分にないものって演じられないじゃないですか、極端な話。
まあ極端な話を言えば、
うん、自分の引き出しがないわけやから、
う
ん、その引き出しをちゃんとこう今いろいろと見ながらちょっと増やしている状態ではあります。
うん、
うん、それで自分のものにしてからそれが役に落ち込めばいいなっていう。
なべちゃんにも悪い部分がゼロではないと思いますからできるでしょう、はい、
ですかね、
うん、
だと思います、
はい
はい、悪い部分もね、
悪い部分を出していきましょう。そう、私はねモテまくった役、
モテまくりです。
すごい、
本当に
過去最大級のモテっぷりじゃないですか。
そう、びっくりする。こんなにモテたことがあったかっていうぐらいモテてますね。
ないものでモテまくるって
すごい。
他に誰かいなかったのかっていうね
そうそうそうね、あそこの村っていうか町、
そうです、
人おらんのかぐらいの勢いでモテてますよね
男女比9対1みたいな、
あ、そのレベルですよ ね、
ですかね。
ほぼ大体の人がまあまあ結構、
確かに男かさり、ね、
そうそう、
バーって感じですもんね。
感じですよ、
うん、うわ、まあ、そこに咲く一輪の花ですもんね。
ね、やほい、
そらみんなこう引きちぎりたいですわ、花を。
どういうこと、
え、どういうこと
何言って
る
の自分のものにしたい、
そうそうそう、ね、
一輪の花を、
はい、でもザッキーとは同い年のいとこやし、
うん、
なべちゃんはあんま面識がないんで、
うん、
ここは発生してないんですよね、家族の関係とかは。
残念。
そうなんです。
はたから見てほほほ
ほほってなるやつですいや嬉しいですね、モテ役はね
いやでも僕知ってるんじゃないかなって、
うん、
僕自体は。
ああ、モテていること、
いやじゃあ
兄が、
あ、うん、
なるほど、
なんか関係性的には。
なるほどね、うん、まあ、でも幼馴染ですから。
そうなんですよね、
うん、そうか、幼馴染か。
そうですよ、
認識はあります、
認識はあります、
はい、
そういう関係に発展しなかっただけで、
うん、
年上好みなんです、
ああ
きっと。
なるほど、
だって周りの人全部年上なんですよ、その関係がある人って、
う
ん、
確かに。
お、なるほどなと思って。
そういうことか。
ニヤニヤ。引き出しの話になりましたけどね、
はい、
そのちょっとお芝居の難しい話になりますけど、
うん、はい、
なんか自分の中にない役、どっちの方向に持っていこうかな、今2つ分岐が見えててですね、うん、
はい、
ない役をどうやって自分がやるかっていうのと、う
ん
う
ん、A パターン
B パターン、その私はそれに対してどう対処してきたかっていう B パターン。
ああ、
なるほど。
どっちがいい？いやでもまずは A パターン、
A パターンから
かな。
そうですね。
いやね、僕もすごい常々気になっていることではあるので、
はい、
うん、
お、
いや脚本家の話で聞いたことあるんですけども、はい、脚本家って一見ゼロから1を生み出す仕事って思われがちなんですけど、はいはい、実は真逆で、
はい、
聞いた話はその100から1にするっていうのがどっちかというと脚本家の仕事らしいっていうのが
ま
た聞いたんですよ。いやもちろん本書くにあたっても、
はい、
あの自分の経験したことは書けないので、
うん、
っていうとやっぱり経験していかなきゃいけないんですよ。
なるほど。
100の経験からその中からうまい組み合わせを見つけて1にしていく。
作家はそうなんですね、
うん、でもこれ役者も一緒じゃないかなと思ってて、
うん、あ、なるほどなるほど、うん、そうですね。何をその一瞬にチョイスするかという、
うん、
ってことは経験してないことはできないという派になるってことですか。
僕はそうですね。
じゃあ人殺しの役ってよく言うじゃないですか、
はい、
その場合はってなる。
あやめるか、似たようなものをあやめるか。
やんのか
ですよね。そう、
危ないです
ね。あやめるのと同じぐらいの衝撃的な経験をどっから取り入れるか。
そうですよね、
うん、
ただ人殺しの役の場合は、うん、殺した時の衝撃にばっかりこう目がいってしまいがちなんですけど、うん、殺すに至った心情っていうことであれば終えると思うんですよ。
うん、
なのでそのなんでその人が殺さないといけなくなるぐらいに追い詰められたのかっていうところを丁寧に追っかけていけば、別に殺さなくても同じ気持ちにはなれるんじゃないか、
うん、
まあ快楽殺人分かりませんけど
そうなってきたら、猟奇的になってきたらね、
猟奇的になってきたら、でもそれはそれで自分がもし、自分がその人の生い立ちでそうなっていって、
うん、
快楽殺人になってだってことはっていう考え方をすれば多分できると思う。
あ、なるほど。
だから自分に落とすっていうのが、経験したことと照らし合わせて落とすんじゃなくて、
うん、
自分がその役の人の生育歴であったら、自分自身はどう思うかという落とし方やったら、
うん、そうです
ね、いけるんですよ。
そちらがいけますね、
うん、
っていうのを結構なんかむちゃくちゃな芝居をステージタイガーで歴代やらされてきた時に、
うんうん、
そっちの方向で作ってきました、ずっと。
役を生きる方で、
うん、
急に空気があ
れ、役を生きるって言いません？
役を
生きますけど、
あれなんかそういう
落とすっていう作業です。
それ
生きるのはもうそいつに体を貸すっていうことになってくるので、まず自分がその生育歴で生きて、自分自身がそこで生まれ育ってその環境でそういう事件にあったら自分はどう思うかっていうのが自分に落とすっていう作業。
あ、なるほど。
で自分に落ちきった状態で今現在、それは過去の話、
はい、
自分の役が今なんか今のお芝居でやっているところにたどり着くまでの過去の時間軸でやってきたことをやるのがそこ、
うん、
でそこから先お芝居の上で起こっていること、現在進行形のことをするときに落ちきった状態でそこに生きるのが役を生きるやと。
ああ、なるほど。
そうそうそう、ちょ難しい話なんで聞いてる人はちんぷんかんぷんやと思うんですけど、
めっちゃ真面目ですね。
めっちゃ真面目です。
すっごい今勉強になってます、ありがとうございます。わあ、そっか、そうですね、なるほどな。
あ、そっか、勉強になりました。
はい、なりました。
ラメちゃん頑張ってそうで、その私がすごい中学ぐらいの時に演劇を始めたんですけど、
うんうん、
その時に経験してないことはできないっていうのの答えはあんまり見つかってなかったんですけど、
うん、はい、
その自分の中にない性格はできないのかなって思ったから、
うん、
自分の性格を固定しないでおこうって思ったんですよ。
お、
自分の性格が固定されていくその思春期に
複雑だ。またどんな子に育ってしまうのか。
でなんか結局私は真面目でもあり不真面目でもあり、
うん、
短期でもあり長期でもあり、
あ、
その全部の性格を包括した人間でいこうって思って、
うん、
いろいろな方向に試しながら自分を生きてきたんで、
うん、
私こういう性格っていうのがあんまないんですよ。
うん、
だから他人から見てどう思われてるか知りませんけど、それは私がやってきたことの結果でそう思われてるんだって、自分の中でどういう性格って全然なくて、
うん
意外とむちゃくちゃな人間です私は
なんかモノマネ得意な人が自分の本来の声を忘れてしまったみたいな。
あでもそんなんかもしれないです。
そうなるんですか。
なんかそういうのがあるらしいですよ。コロッケさんでしたっけ。
はいはい、コロッケさん。
なんかいろんな声真似をしていた結果、自分の素の声がもう分かんないっていう話を聞いたことが。
怖い。
すごい。普通に出したらいいだけではない。
う
ん、
でも多分それはあのコロッケというそのまあ、はい、
自分が自分として出しておきたい声、
うん。そうテレビの中なんかみんなの大衆のイメージのそのコロッケのものをやってるけども、うん、それすれすらでもない素の自分っていうのが分からないみたいな。
確かにコロッケさんのモノマネしようと思ったらモノマネしてるコロッケをモノマネするになる、
ね、そうですね、
うん、
役者極まったらそうなってしまうのか子がなくなってしまうのか、
ね、かもしれないです、うん、だから途中意味わからんことになってた時はあります、うん、私はどこにいるんだろうと思いながら芝居をするっていう、
うん、
そうそうそう。ザキさんはそういうことは思わなかったですか。
どうなんでしょうね。言っても僕も役者専念していた人間ではないので、
うん、最初から作演を演出、
もともと高校演技から始めたんですけど、めっちゃ役落ちしてたんですよ。
ほう。
ひたすらオーディションで落ちて落ちての繰り返しであ
、そういう結構、
うん、
競争の厳しいクラブだったんですね。
うん、いや本当は厳しくなかったはずなんですけどね。
おや、
うん、でやってるうちに、じゃあそんなんだったらちょっと本書いてみようかなと思って、
あ、
う
ん、もっと上側の方を目指してみようかなと思ったら今のポジションになってきたんですよ、うん、
なるほど。人を手のひらで転がせる、
あそうですね、
オーディションでバンバン落とせる立場に、うん、
なるほど、うん、
素晴らしい
素晴らしいんか、
まあ、私もそっちを目指せばよかったなそっちの方がお仕事ありますからね、将来的には。
そうですね。
あ、金の話になってきた。
おっと、うん、
もう真面目な話か生活の話しかしなくなってくるんだけど
いやそんな世知辛いことないですよ。これはあの、ね、役者の世界を知ってる人ならははーんですし、知らない人なら、うん、なんかこう新鮮でいいかもしれない、うんうん、チンプンカンプンやったらごめんなさいまだ会った時に 聞いてくれても説明できひん
な。そうですね、その一瞬で聞いて思うって、
うん、そうですね。じゃあなべちゃんからなんか今のうちに質問二人にないですか。
今のうちにですか。
作家も演出も役者も全部できちゃうザキさんと、
はい、
はい、
いや個人的に、
うん、
この僕今25なんですけど、うん、25から言ってますよ、
はい、
意外と言ってます、はい、この25から30にかけて、
うん、
はどうやって歩まれてきたのかなっていうのが、
恐れ多いな、そういうのなんていうか、
え、
ねえ、あ、まあでも決して輝かしい人生ではないだろうし、まあ、今もどうかはちょっとなんとも分かんないんですけども、ちょっと待って、この話の終着点が分からない。
え、私は25から30ぐらいはちょうどめっちゃ売れようと思って頑張ってた時です。
あ、
その時にあの今の事務所さんから預かりというシステムが、まあ、ある裏であるんですけど、それでうちでやってくれませんって言ってスカウトしていただいたりとか、まあ、いろんな人との客演にめっちゃ呼ばれたんですよ、
うん、
その時期で、まあ、アクトリーグっていうのもあったりして、人の縁とかあの何やろ、つながりっていうものをめちゃくちゃ増やしていった時期で、
うん、
そのつながりでいろんなものとつながって、
うん、
まあ、タニアさんともそこでつながったので、
うん、
それが縁で今のステージタイガーの私があるんですけど、なので、まあ、そこでどんどんあちこちで修行をしつつ、
うん、
あの人脈も広げつつっていうのをやってた5年間だとは思います、うん、
あの確かに僕も修行の期間であるなって今思ってますね、うん、まあ、これが30になったらどうなるか分かんないですけど、今29なんですけど、
そろそろ
やばい時期なんですよ
そうですか、うん、
でもその間にもタイガー入って客演も受けれるだけ受けて、
うん、
でタイガーで作演もするようになって、
はい、
まあまあまあまあ多分同い年世代の中では比較するのもあれですけれども、
うん、
まあ、良い経験させてもらってるかなと、
うん、まあね、自分の集団も持っていらっしゃいますし、
うんうん、
ね、団体も出てる人ってあんまりこの年ではいないんじゃないですか、ちゃんと作演までして。
ああそうですね、まあ、ライバルはいますけど、
うん、
何人か、
うん、
まあ、ライバルがいるのはいいことですね。
そうですね、
高めさまで、
うん、じゃあなべちゃんそれを聞いてどうしたいですか。
いやなんかね、結構ねちょっと悩んでるじゃないですけど、やっぱりいろいろとこう、
うん、
ね、あるじゃないですか時期的にも、
うん、
でそれでこうおーっと思ってた のもありつつ、はい、やっぱりまだここでこう踏ん張って頑張ろうって思いました今。
それやめようか続けようかみたいなことですか？
いやそこまでは言ってないですけど、まあ、やっぱりこうね方向的にどうしていこうかなっていう
自分の路線とかいろいろ。
そうです、うん、
まあなんかまあ私ら世代、うん、虎本世代とか、うん、私とか私のよりももっと上のインフィニットガネ世代とか、うんうん、あの辺のちょっと演劇がちょっと流行ってて熱かった時代を知っている人間はそういう考えを今鍋ちゃんみたいな気持ちになっている若手に対してみんな基本的に悩む暇があったら走れって言うんですよそれを思い出してちょっとでも本当にそれは真理で実は、うんうん、悩む暇があったらとりあえず走り込みをやって体を作れ、
うん、
体さえできている役者は何でもできるからっていう、うん、だから本当に役者をやりたいのであれば絶対体を作るべきなんですよ。でその基本はやっぱり走って筋トレとか私が教えているおの式のアップとかをや取り入れてもらえると多分まんべんなく役者の能力が身につくのでやっていただいたらいいかなと思います。
わかりました
若手相談会でしたね。
おお、なんか後半全然ファイヤーフライの話してへんでも面白いから見に来てください。
ぜひ
あんまり一気に公開したらダメやからちょっと抑えてる部分もあるんですよ。
そうですね、
だからちょびちょびちょびちょびファイアフライの内容を公開していきますんでまた来週以降もお楽しみ。じゃあお時間か、はい、それでは皆様また来週ごきげんよう。
さようなら。
さようなら。